西条裕二の兵庫街歩き。
さて裕二さんが兵庫県内の12ある町、はい、
そうですね、
順番に回っていただく第2弾ということで、
は
い、
去年ずっと一周して 3月で12回りました、はい、今度は4月から新しく
順番を変えて、
そうですね、
2周目ですね、は
い、季節を変えてということ
ですね。先月大市町行ったんですけどもね、はい、今月はね稲川町の方に行ってきました、はい、実は今年の3月 あのシリーズの一番最後に稲川町行ったんですけど、今回2回目なんですよ、はい、ちょうどまああの車で行きましたら川西市の北側と考えてもらったり、はい、宝塚とか川西とか野瀬町に挟まれた、うん、まあ、非常にあの交通の便もいいというか、あの電車なんかがね、うん、行きますそうです、はい、大阪に直結してるような感じですから、あの阪神間のベッドタウンとして開けてるところですね。
そうですね。
で前回はあの屏風岩とか太鼓岩という大きな岩がいっぱいあるんですけども、ああいうのを歩いてきたんですけどね、今回はね新旧の名所とでも言いましょうか、これぞ稲川だというようなところをね、はい、歩いてきたんですよ、はい、まずまあ稲川町といいますと多田銀道山というので有名なんですね。
今ここがそうですクローズアップされて、
昨日おとといの神戸新聞の夕刊にも、はい、多田銀道山輝き再び一面に大きく出てましてね、あさっき越されたって私見たんですけど、
だってそのまあ言うたら街中というかね、
そうそう、
もう本当にそのまま残ってるわけですよね。
そうで国の史跡に去年、あの指定されましたので、はい、余計に注目を浴びてるところなんですね。だ僕は中学の時に社会科で確かね多田銀山というふうになったと思うんですが、今多田銀道山、はい、あの辺り一帯ですね、まあ、稲川だけなしに、はい、野瀬もそれから川西とか、あの辺ずっとですね、銀だけが取れる銀山、銅だけが取れる銅山、銀と銅も取れるような銀道山、もう鉱脈はいっぱい走ってるんですって。で特にこの稲川のですね、あの銀山地区というところがあるんですけども、ここのところに固まってましてね、江戸時代なんか大観賞もできて、というようなことで、まあ、銀山3000軒というのは言われた、要するに3000軒の家があったということは、1軒2万4人、昔のことやから4、5人の家族ですよ、1万4、5000人の人が住んだったということ
だったんですよね。もの
すごい賑やかなんですが、まあ、ただまあ今はもうもちろんまあクローズしてるわけです、どうぞ、で行動というのはありますけど、これはマブ、昔ね、間というのと歩くというかマブというか行動のことなんですけども、あの辺りにも300ほどのマブがあったということなんですが、ただ今一般の方にね、あの開放されてますのがね、青木マブという一つだけなんです、でここただし無料やから嬉しい、はい、でそこのマブ行くまでのところに今言いました大観所の昔の門をこうあの移築したやつがあったりね、
もうだからすっとそこへ行けばなんか江戸時代にタイムスリップしてる、
そうそう、中ので金山彦神社っていうのがありましてね、そこ神社こう通って行ってずっとこうさあの散策道を歩いていくとその青木マブとか行くわけですね、で表よりちょっと小さい感じなんですけどね、この青木マブにつきまして今回の学芸員の方に案内してもらいました、あのガイドさんでなしにね、ボランティアでなし、青木美香さん、青木マブに青木美香さん、
あもう地元の方ですか、
地元、いやあのお家はあの足屋からって言ってましたけども、学芸員としてあの結局稲川町の学芸員として、あの職員さんですよ結局はね、でこう案内していただいたんですが、ちょっと聞いてます。
入っていただくのは、昭和に入ってからあの日本工業、今のエネオスさんがですね、昭和36年ぐらいからですね、まあ、本格的にここであの工場所を作ってやったんですけれども、採算ベースに合うか合わないかということで昔あった坑道を拡張してですね、試験的に調べた坑道をですね見学できるような形で公開させていただいております。
奥は何メートルぐらいまで行けるんですか。
奥はね約60メートルの見学になってます。ちょっとあの短い坑道にはなってるんですけど、この中に、まあ、あの昭和の機械の跡の他にこう江戸時代の手彫りの坑道跡も確認できますので、そういった形でいろいろ坑道のですね採掘の歴史を、まあ、見学できるような形になってます。
ちょっとほんの今からご案内いただきますか。
はい、はい、じゃあちょっと入っていただきますね、
はい、お
お。ちょっとひんやりしてると思うんです
けど、ほんまや、涼しいですね、
夏場は非常にひんやりしていてですね、掘り方が結構ゴツゴツしてるんですけれども、これはあの削岩機といって機械を使って掘った後でして、こういったところをよく見ていただきますと
線がずっと入ってますね。
はい、これは削岩機がですね、まあ、そのドリルドリルをですね貫通した後、ね、このが坑道の中に残っております。
ほうほうほう、
これ上見ていただけますでしょうか。
はい、
一直線に回って、これ縦坑、江戸時代のですね、
へ、
はい、急坑の跡でございます。
上掘っとるか、ほんまにずっと上行ってますね。
はい、 で、それをちょっと下の方に目線を通らせていただきますと、うん、ここに、はい、脈が走っているというのが分かります。
これは鉱脈ですか？
鉱脈です。で、さらにここで目線を下に通っていただきますと、ちょっと石で埋まってますけど、はい、ちょっと空間があるのが分かるかと思います。
ありますね。
これはあの昔の坑道ですね。水平の坑道の跡です。で、
あ
の
これずっと行ったらまだ続いてるんですか？
はい、これちょっと見学するのにちょっと、うんうんうん、危ないので閉じてるんですけれども、はい、大体江戸時代の坑道っていうのは高さが高くても120センチ、で横幅90センチぐらいのこういったあの狭い。
ということは皆さん掘るとき中腰というかで掘らない
と、う
ん、
そうですね、どちらかというと
腹ばいになって、
はい、掘らないと進めないという。
すごいなこれは。まあ、あのこじんまりしてますけれどもね、はい、確かに鉱脈を見ることもできますし、はい、うん、ただ入り口のところにヘルメットなんか置いてましてね、はい、崩れてきたらいかんからいく、まあ、まさか崩れることないでしょ、毎日のためのヘルメットは
って、はい、看板って言いますか？
そうなんです、そうね、
注意書きが出てて、ね、
坑道内であの鉱石採取しますと、落ちる崩れる恐れがあります
ね、崩壊の恐れがあります、ね、
ここありがたいことに今も言います無料なんですよ、で、はい、普段勝手に入って行ってもいいわけですね、うん、だから僕ら行ってる時でもお一人か二人来てはりましたけども、はい、ほんで誰もおらへん思ったらですね、鉱脈あるやんって、コンコンと必ずもしくはどっつか叩かれたらですね、これえらいことですからね。
危ないですね。
で、まあ注意書きも書いてると、う、まあ、そういう非常にもリアルなところなんですけど、はい、なかなかあの面白い、涼しいしね、いいですよここね。
もし今あのインターネットで、はい、ブログを見ることができるような状況にありましたら、ラジオ関西、はい、ホームページで番組のホームページからユージの兵庫ぶらり歩きのところをちょっとクリックしていただくと、
はい、写真がね、
写真が出ております。
はい、
それ見ていただいたら分かると思うんですけども、はい、でこの、 あの、ま、マブというか坑道のそばにはですね、あの悠久の館という、うん、まあ、あのがありまして、これはあの要するに鉱山の歴史が分かるところなんです。きれいなトイレもありますし、休憩するのにちょうどいいし、うん、その道を挟んだ向かいには悠久の広場というのがありましてね、はい、あの鉱山の当時の、まあ、姿なんかも想像できるような場所でもあります。さて、この歴史的なものとしてもう一つね、これあの役場のそばにあるんですけども、死生館というお家があるんですね。静かに思う館なんですけれどもね、うん、ここはあの旧富竹住宅といいまして、富田さんというこれ美術商の方、うん、海外的にも非常に手広く美術やってた方が建てたお家なんです。はい、昭和7年から3年かけましてね、外国のお客さんを招待するためにという別宅として、まあ立派な建物ですわ。これ国の登録有形文化財に指定されてるんですね。うん、当時の総工費が10万円、
はい、
あの地域あの辺一帯の村の1年間の予算の2倍の金かけ、当時の金額、
これかやぶき、
かやぶきで、まあ、このあの市が、いや、ごめんなさい、町が管理して、はい、かやぶき吹き直したんです。うん、で今も無料でここも見ることできます。まあ広いたくさんのお家も部屋もありましてね、オンドルのついた部屋とかね、
オンドル、
オンドル、あ、地下掘ってね、地下から引いたいてね、はい、でそう、抜くと、そこ書斎ですって、ゆっくり本見て寝られるという、あるいは氷室があったりね、ここから一つのパーッとこの、 あの給水塔といいますかな、これがパーッと目立ったのがありましてね、はい、それなんでか言うとね、その昭和の初めの頃、まあ大阪とか神戸は水道はまあありましたけども、はい、その稲川のあたりはまだ水道なかったですね。で外国人の方招待したりするのに水道がいるということで、はい、給水塔をバーッと大きなの作ってね、井戸からポンプで組み上げて、はあ、そこからダーッと流して水道だから、そこの家だけ水道通ってた。トイレも水洗面所ですよ。びっくりしましたよあの当時で、まあ、そういうようなところがありますので、これは僕は一見の価値があると思います。はい、ここらが古いところのこれぞ稲川ですね。はい、新しいところでは稲川天文台というのがあります。はい、これは前回3月にもご紹介しましたあの大屋山という山があります。753メートル、七五三の山と言われてますが、はい、稲川町の一番北の端の方、笹山に通じるところなんです。
大の山と大きな野原の山と書いて、はい、
大屋山と読みます。でここのところに天文台があるんですね。この天文台もまた小ぶりと言いましょうかですけれどもね、なかなか個性のある天文台と言いますか、
な
んかあ
の牧場にあるサイロのような
感じ、そう、それの大きなような感じでね、しかしねこれなかなか見晴らしもええとこですしね、この大長さんがまたね特徴のある方でしてね、この大田中菅地さんとおっしゃるんです。ちょっと話聞きました。この天文台の特徴といいましょうか、売りといいますか、教えていただけますか。
はい、 まあやっぱり一番にその星を見るロケーションのいいところにやっぱり天文台があって星を見られるっていうことですよね。もう都会からずっと北へ離れてまして、うん、長勝標高753の大屋山の山頂にありますんでね、もうそれだけ空に星に近い場所にありますんで、ね、暗いしもう晴れればもう地平線から上がもう満天の星空ですよね。
へ
ー。それと最新鋭のプラネタリウムが入ってますんでね、スピーカーはいいし音は綺麗し明るいし、もうみんなうっとりしてね、終わってもちょっと立つの忘れてるぐらいの人もね中にあります。
実は今プラネタリウムの映すところで、うん、私話聞かせていただいていますが、
はいはい、
普通プラネタリウムを見るところって座席があ
って、あ、
椅子があって、
座席があって
でちょっとこう後ろにこう、はい、持たれて見る
んで、そうなんです。
これは下に絨毯引いてまして、そこへ我々あぐらかいて座ってる。
そうなんです。
珍しいですね、こういうの。
ちょっと珍しいですね、
うん、
はいはい。もうモンゴルの草原のつもりでね横たわっていただいて、
横になって見たらいいわけ
ですか。そうなんです。ほうでね、枕いりますんでね、
うん、
枕もちゃんと用意してますんで、
寝てしまいます
よ。あ、時々爆睡の方おられますね。
でもちろん天文台ですから天体望遠鏡はあるんでしょうね、は
い、そうなんです。この上にね、
はい、
50センチの反射望遠鏡が座ってましてね、昼間でもやっぱり肉眼の5000倍明るく見えますんで、青空やったら4等星以上の星がねキラキラと輝いてるのがね分かりますよ。
はい。へ
え。そして昼間の木星も見えますし、太陽から水星金星が離れた位置まで来てますとね、昼間水星も金星も見るようにします。で無論のことね、よそにはこれあまりないんですが、太陽から出てる炎ですね、プロミネンスっていうのが出てるんです、炎がね。それを見る装置植え付けてもらってますんでね、黒点見えるしプロミネンス見えるし昼間の星が見えるし、
も
う最高ですね。夜は今申しましたように、うんうん、もう最高の時期で、惑星が木星火星土星と星ぞろいしてますんでね、これをいっぺんに見てもらいますんでね、最高の時期なんです。
はい、
はい、というわけでこの天文台ですね、非常にまあユニークといいますか、こじんまりしてますけれどもね、
はい、
特にこのプラネタリウム、
うん、
寝転んで見るプラネタリウム、
う
ん、座席がリクライニングでというのは最近いっぱいあるんですけれども、
ネタリウムね、
ネタリウムがね、でもここは本当下にカーペットがありましてね、
はい、
ゴローンと寝ても、
いや本当に
枕まで用意されても、僕も枕寝、ね、してね見てました、もう
本当
に寝たくなるんで、ということで、
ね、
ナテルさんおっしゃってました、寝てもでもいいんですよと。
いいですか。
もう爆睡する人もあったぐらいですから、
気持ちよくね、はい、眠れそう。
まあ、この、 天文台ですけれどもですね、大人高校生以上が200円やったかな、
はい、
そういうことですね、
うん、
で、それ以下の方はまあ無料で、ただしね、月火水の3日間はお休みです、
はい、
木金土日と祝日は空いておるということで、
はい、
まあ、非常に気楽にご覧いただいて、
これはもう車でしか行けないんですね、
まあ、ハイキングがあったら歩いて行く方もありますけども、であそこはキャンプ場もありまして、ね、キャンプ場というか、いわゆる飯ごう水産がすることもできるということで、なかなか市民町民の方には非常に親しまれているエリアでもあります、
はい、山上駐車場が50台、
はい、
無料駐車場があってで、開館時間が午後1時半から夜の9時半まで、
はい、天文台ですね、はい、ということになっておりましてね、でこの天文台を囲むようにこの大屋山の一帯にアジサイがいっぱいずーっときれいに咲いてましてね、これからもうすぐきれいんですよ、
はい、
で今度の日曜日7月の3日にはアジサイ祭りというのはこの天文台を中心にしてあります、
はい、
でもちろん天文台も早くからオープンするんですけれども、うん、やっぱり音楽イベントをやったり焼きそばとかそんなの屋台が出たりとして、
いい、ね、
はい、楽しく過ごしていただけるということですから、はい、7月3日お天気が良かったら向こうへ行ってみてください、
はい、
それからねお昼ご飯僕向こうで呼ばれたんですけれどもね、
はい、
食べたのがねキラキラうどん、稲川町はね星の町ということで今一生懸命やってるんですよ、というのはね、稲川町 小惑星が惑星っていっぱいありますよね、惑星。いろいろ名前ついてますけど、はい、稲川という名前のついた惑星もあるんですよ。そういうことでね、稲川町は今これが星の町にしようと、うん、でこの星に関するものを何か皆さんに食べていただこうということで、うん、スターフードプロジェクトというのはこの去年からやってるんですがね、はい、
スターフード、
うん、星と食べ物と合体させたということなんですがね、でそれで僕はキラキラうどんというのを食べたんですけれども、はい、このプロジェクトのことにつきまして稲川町の商工観光課の高村智代さんにちょっと聞きました。
稲川町に天文台がございまして、うん、であの、はい、星を発見してその星に稲川という、うん、まあ、名前をつけたということもありまして、割と星にちなんだ町なのかなっていう。
小惑星に稲川という名前ついてるのありますの？
あります。
これ兵庫県がいろんな市や町あるけどそんな珍しいんじゃないですかね。
そうですね、全国的に見てもその
ねえ
町の名前を星につけるっていうのは、うんうん、人の名前とかはあると思うんですけども、地名が星の名前になるっていうのは珍しいことだと。
それでスターをつけたわけや。スターフードでね。
そうですね、うん、そこからまあ星の町っていうことで PR をしていくために、うん、まあ食べ物をつけたといいますか。
こういうお店は何店ぐらいが今参加してはるんですか？
今20店舗ほどがこのプロジェクトに参加していただいてメニューを提供していただいて。
どうですか、もう2年目になりますけれども、
はい、
町の方あるいは町外方の方の反応なんかは、
はい、はあのやはりあの女性の方の意見もたくさん多くて、やっぱり可愛くて美味しかったっていう意見はたくさんいただいてますし、まあ、そもそもあの稲川町ってそういう星が有名なんだっていうことも、まあ、知らないで来られる方もたくさんいらっしゃいますので、あ、まあ、いい PR にはなっているんじゃないか
な。なかなかね、あの、やっぱり女性向きにと言いましょうか、したもんが多いんでね。
はい、
かわいい。例えばね、あの、僕はあの、キラキラうどんというのを食べました。これ、は
い、いわゆる、何がキラキラなんですか？
手打ちのうどんの中にですね、はいはい、まあ、小エビとか、あの、椎茸なんか入ってるんですけども、あの、パプリカね、
うん、
赤とか黄色のパプリカ、はいはいはい、星型にこう、あの、サイズしましてね、それをこう上に振ってるんですよ。はいはい、星空みたいな感じ。で、うん、向こうは、あれは、寒天やないわ。
寒天、だし汁で作った寒天。
寒天がね、向こう名物なんです。それなんかもちょっとキラッとしたもの入ってましたけどもね。で、それでまあ食べたんですが、他にもですね、いろんな名前のついた。
これね、宇宙ピザっていうのがあって、
はいはい、
五角形、星の形をしたピザ。
かわいい。
でね、火星人かな、これ。あの、ウィンナーで作られた。
名前もね、それから星に願いを置いて、これシフォンケーキですわ。乙女座のオープンサンド、これ野菜サンドとかね、星の王女様、和菓子なんです。まあ、要するに名前も考えて、いいで、しかもこれは町内産の、あの、野菜を使うということ
これが、小さな星の形をしてたりするんですね。うん、
そう
です ね。これはなんか、ミルキーウェイ、星空のロマンスって、これパンケーキに。
これいいですね。
で、星が散りばめられてるんですね、
これ。なんか真ん中にクリームが乗ってて。
これ天の
川。天の川。
だから、みんな凝ってるんですね、お店によってね。お店によって出すもん違うんですけども、うんうん、で入った時にですね、スタッフとで言うたらもうそれが出てくるんですよ。
あ、それぞれのお店であるんですね。
そうそうそう、決まっとるんですけどね。
10店舗以上ありますね。
うん、チラシもこう、ありますので、ね、よかったらまた一遍見ていただいて、
はい、
まあ、綺麗な星空を見ながら美味しい星を食べていただくという企画になっております。
欲しいものがあれば。
そういうことですね。まあ、今回も稲川本当、走ってきたような感じで通ったんですけども、はい、なかなか魅力的なところがいっぱいあります。そして今回のリスナープレゼントですけれどもね、はい、稲坊というのは稲川町の、いわゆる、キャラクターになってるんですよ。
はい、
イノシシの。デザインになってる、
はいはい、
稲坊を言うんですけどね、この稲坊春雨というのを参考、はい、これ
いわゆる
パックになってましてね、
はいはい、
簡単に食べていただきます。
パックにお湯注いで
いわゆるシシリクが入ってる春雨の参考にするとそれからいわゆるマスコットキャラクターの稲坊のクリアファイル、
うん、
からマスコットのキーホールダーそれからパンフレットなんかをこれ全部セットにいたしまして、うん、
はい、
合わせて5人の方にプレゼントいたします。
はい、
はい、メールは朝@jocr.jp asa@jocr.jp ファックスは 078-361-0005 078-361-0005 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西三上君也の情報朝市、西条雄二の兵庫町歩きの係までどうぞお寄せください。
はい、よろしくお願いします。